作劇ネトラジ。皆さんこんばんは。今回作劇ネトラジの司会進行を務めます、塾生の小島由紀です。作劇ネトラジとはクリエイターの育成塾でもある作劇塾が、創作の観点から様々な話題を取り上げて30分間お送りしようというものです。それでは今回参加してくれる塾生に登場していただきましょう。どうぞ。
ホラー担当海田美穂です。
SF 担当遠野です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
じゃあちょっと人数少なめですが、
そうですね、
はい、
ですね、今日はちょっと今月じゃないわ、9月5日に女優の、まあ、ニュースにもなりましたけど、原節子さんが亡くなられた、
はい、
それが、まあ、10月11月にこうニュースになったんですけど、それも翌月9月から10ヶ月過ぎて10月24日に、これは日本ではニュースあんまなってないんですけど、テレビとかではあのハリウッドの伝説の女優さんであるあのモーリン・オハラさんも、うん、惜しくも同じ95歳で亡くなったということで、それの追悼というか、
はい、
それに雑談していきたいなと思います。あのそのすぐ後にまたさらに水木しげる先生という、
そうですね、
巨匠が亡くなられたんですけど、これまた次週、
はい、
これ一気に3人はちょっと難しいので、うん、まあ、水木しげる先生は大取りということで次週やりたいと思います、
はい、それでは
中山先生に登場していただきましょう。先生お願いします。
はい、皆さんこんばんは、米子でございます。はい、今日はまあ原節子と毛利原のツイートということで、まあワクワクドキドキしますね。はい、皆さんご存知ですか、原節子。見てない、まあ知りなさい。
じゃあ僕知らないとダメですわ。
あ、そうですね、
じゃあ知りなさい。
知るのおめで。
さあ、もうここでもね、今のは誰のものだ。淀川長
です、ね、いや本当に淀川長さんはね、ある NHK の番組出て、いや、若い映画の研究、映画の監督を目指してるという人たちと対談した時に、ベリーワールドのサンセット踊りの話を見てなかったから、まあサンセット踊り見てるのあなたら死んなさいってほんまに言うたからね。
本当死んだらどうするんですか。
僕がなんか見たのは地獄に落ちた。それを聞きました。
命が命だってもだらん
ですね。
もう死んだ上に地獄に落ちるわよ。
ひどい。
で、楽しい時は一緒にお風呂入りましょう。宮川和夫先生に言ってたんですけど、はい、で、まあ、ちょっと今お酒飲みながらネットラジオしてるので、
はい、
ちょっと飲んでる声とか音とか聞こえるかもしれないですけど、
はい、
それでは早速原節子さんということで、まあ遠野さんも海田さんも名前、
名前は
見てんの、原節子さんの映画って。
見てないです。
死になさい、はい、
殺されて死んでます。いや、私も実はねってやつで。
なんで見ないのかな。東京物語とか、もう世界的に傑作ってされてんのよ。
アクション出てませんから。
バカ者。
すいません、すいません、
本当に死なない。
マジで、マジで怒ってる。
じゃあ逆、まあ原節子さん見てなかったら毛利大原さんって誰っていう話になってきますか。
はい。まあ、この方も名前は知ってるんですよ。そして、なんかのね、映画雑誌かなんか、本で、お顔はして、まあ、拝見しちゃったんですよ。まあ。
いや、本当の映画の良さを知らないんだね、君たちは。
いえ、そうおっしゃいますと。
いや、本当は、まあ、知らないです。
原節子という人は、もう日本映画黄金時代に大スターであった人で。
はい。
ということは、その日本映画の黄金期の映画を見てないということじゃないですか。
そうです。
そうです。
はい、死になさい。
だから僕の親父がその映画見てたいうのは聞きました。
まあ、黄金期といっても当時子供ですからね。黄金期の映画の良さは分かるな、大人なんて感
じ。じゃあ、俺も大学の時にそう言われるけど、
はい、
俺大学入ったのは1980年代やからね。
はい、
日本映画の黄金時代はその20年前に終わってるの。で、今みたいにビデオもないし、CS も BS もない時代に、俺はやっぱり原節子の、僕は映画の専門家になりたかった、映画監督になりたかったから、うん、見たよ、見に行ったよ。で、両方紙見て、ああ、晩春やってるって言ったら見に行って、若青春行くだしやってるわ、やったら見に行って、ってしてたよ。うん。
その前にターミネーターを見なくちゃいけなかったんですよ。
ダメだからアホでも見てるやんか。
まあ、ターミネーター。
ダメだからなんか映画好きの人間見てるやんか。当たり前に見てるやん、ロードショーで。
はい。
え、そのまま普通やんか。じゃあ、僕は映画の専門家になりたかったの。
はい。
な、映画監督になりたかったの。さあ、ミントダメでしょ。東京物語見てない映画監督ってありえない。
まさに死になさいですわね。
もう死、まあ、死になさいやで。
はい。
うん。
じゃあ、死なないためにもちょっと先生に話せ
る。はい、話そう。
ど ういう女優さんだった
はい。
日本映画史においてどういう女優さんだったのかというのをちょっとお話を聞いていきたいと思いますけど、まあ、僕が、まあ、原節子さんの出てる作品の中で一番古いので知ってるのは、あの山中貞夫監督に出てた高知山総春、
うん、
1936年、
はい、
だから原節子さんが1920年生まれなので16歳ぐらいに出てた映画で、僕はその大河内伝次郎の100万両の壺っていう映画を見て、でそれで山中貞夫で調べて高知山総春が出て、でそれを見たんですけど、その時はあんまり印象に残らない。
そうですね、だから、その全然15歳で原節子さんはデビューしてるんです、はい、なんだかなんとかの若者よってちょっと題名忘れましたけど、あのセーラー服の、あの少女の役でおせっちゃんっていう役で、そこから原節子という芸名になったらしいんですけども、でその翌日に翌年にあの山中貞夫という人がね、この人は大天才、これね、戦争で亡くなったのよ。で黒澤明とほぼ同世代の人なんで、この人が戦争で亡くならなかったら、まあ黒澤明のよくライバルとして日本映画をますます発展させた人なんだろうなっていう大天才、この人の高山の少女にしかり、人形神風船にしかり、丹下さんに100万両の壺しかり、もう黒沢家の姿三四郎をはるかしのいでるのよ。いや、これはすごい人になっただろうなっていう。
すごいね。もう30枚に撮ってますからね、そういうの。丹下座伝が多分26、7歳ぐらいで撮ってるんです。もう一遍見てください。ただただへこむと思います。
へこむな。
年齢聞いてから見たらただただへこむ。
人形紙風船なんてもう達観してるから、人生を。20代でそういう映画を撮って、で、戦争で、まあ、亡くなったっていう人。まあ、その、高知山総春に原節子出て、ただ、この時に、ね、アーノルド・ファンクっていう、ドイツの監督が、ちょっと、まあ、たまたま現場に見学に来てて、原節子という人を発見して、新しく土地という、日独合作映画に起用するわけですよ。で、この新しい土地って一体何かというと、満州のことですね。だから、そのドイツが、その日本と同盟を結びたいっていう、実はその政治的配慮がその裏にあって、つまり、まあ、ドイツ人、当時もアーリア人、ドイツ人がもう最高の民族であるというプロパガンダをやってたんだけども、そこで日本と同盟を結ぶってどうなのよっていう、まあ、意見を抑えるために、日本にも伝統もあって美しい生活様式があってっていうことをプロパガンダするための映画っていうのが新しいです。で、満州っていうのは、日本はまあ生きていくために満州を日本の領土にするかなかったんだけども、これはもう、アメリカ、イギリス、フランスによって拒否されたんだけども、ドイツはこれを支持するよという意思表明でもあった。で、そのドイツでもロケやりましたね。ドイツの人間と日本の人たちが交流するわけだ。ドイツ、日本をあっち行き、こっち行きするわけ。その中に、実は張王位も紛れてたと。で、日独防共協定がその年に結ばれるという政治的配慮になった映画ではあったんですけども、これで原節子さんは主演をやるわけですよ。15歳ですよ。
15歳。
あなた15歳で何してましたか？
うん、学校で、まあ、授業行ってましたね。
はい、バカですね。
いや、ちゃんと中学校入って行ってましたよ。
私も15歳バカだったんで。でね。うん、っていう、で、まあ、アンドル・ファンクと伊丹万作さんの共同監督で映画を撮られたと。で、これで、もう大人気になるわけです。原節子さんはいわゆる、今で言うアイドル、うん、みたいなことになって。うん。で、ただ、その、15歳でデビューしたから、その演技とかっていうものが、どうも評価されなかった。で本人も、やっぱりちょっと未熟なままデビューしちゃったよねっていうのもあったんでしょうけど、だからちょっとアイドルの全くの演技という面ではちょっと評価されてなかったっていうところがどうもあったんだよね。うん。
なんかよく、原節子さんの記事を見ると大根役者っていうの
バカ野郎
思ってる先生、昔の記事ですね。
原節子、大根呼ばれするなんてもうとんでもないな。
さっきおっしゃったくせにって
。いや、違う。原節子を大根呼ばれするのはもう本当に見る目がない。
そうなんですか。
うん。原節子、お前大根やったら黒沢明、 ね、小津安二郎、なるせみきお、稲垣ひろし、木下圭介っていうような人が使いまっかや。
まあ、綺麗ですから。
いや、綺麗だけじゃないのよ。小津さんの映画なんて綺麗だけじゃないのよ。で、原節子という人がやっぱスターというか、もう女優として開花するのが黒沢明の若狭千里悔いなし。戦後ですわ、1946年かな、の映画で。この映画がまたすごい映画でね。原節子、オープニングはね、非常に明るい雰囲気で学生たちがピクニックしてるのよ。で、歌を歌いながらね。で、原節子がこう、川瀬をこう渡ろうとしてるときに、原節子を狙ってる、ゆきえっていうキャラで、狙ってる男が二人いて、そこ恋のさえ当てをするわけです。
まあ、
まあ、ちょっとまあ、すごいですね。ちょっとやらしいですね。はい、そこで、野毛という子で藤田さんが演じてますけど、この男が原節子を抱きかかえます。みんな、わー、着衣するんですね。まあ、やらしいですね。ところがね、この明るい青春、これがね、だんだん崩れていきます。どういうことかというと、ファシズム、軍国主義、そういうものが、まあ、日本の社会をだんだん暗雲で囲んでいくんですね。そこを、まあ、この青春の真っ暗な中の大学生たちがそれを背負っていくんですね。まあ、怖いですね、怖いですね。ってことになっていく。
なるほど。
で、この野毛という、この藤田さんの演じてる、この、まあ、学生が、のうち、まあ、ちょっと政治活動みたいなのでやり出して、で、逮捕されちゃうわけよ。で、そういう、その、野毛の異質な姿に、原節子の演じる幸恵という女は、ちょっと惚れちゃうわけですよね。で、そのうち、まあ、戦争が始まった時に、この原節子の幸恵は、OL になってる。から、その野毛という男は、ちょっとまあ、政治活動やってる。シナの、今で中国のシナの、なんかそういう経済活動みたいなのを専門家になってるんですけども、ある日、まあ、二人はやっぱ惹かれ合ってね、結婚するんですけど、結婚間もなく、この野毛という男はまた逮捕されて、後に獄中で死ぬんですよ。で、この行方がね、動揺するわけですよ。ね、自分の、ね、新しい新婚の旦那が死んじゃうわけですから、動揺しますよね。で、明るい女学生から、その、いわゆる、その、暗雲立ち込める中で苦悩をして、で、新しく結婚した夫が亡くなって、動揺して、苦悩してってことをずっと繰り返して、そのうちその野毛の実家が田舎のね、農家なんですよ。貧しい農家なんですけど、そこの農家に、私は野毛の妻ですからってそこに行って、夫はもういないんですよ。そこで泥のように働く。で、野毛がスパイ容疑で獄中死んだってことをもう義務としてますから、いやーって被告人扱いされる。その中で、原節子を演じる幸恵は、淡々と何にも言わずに、泥になって働くっていう。で、戦後になって、自由になった時に、この原節子が笑みを浮かべるわけですよ。自由を謳歌する女となる時の微笑みという、この、要は青春の、成長を、原節子は淡々と表情で見せる。原節子という人は、まあ、永遠少女って言われたんですけど、非常に清純派で、ちょっと見たのがニコニコっとして可愛いんですけど、この人がね、一旦、私はこの人を憎むという時になった時の、その目がすごく怖いんですよ。だそういう表情で、原節子が全部表現できる。セリフがない。だからカメラは、若選手に繰り出しのカメラはずっとその原節子の表情を捉えてるんですよ。で、これでおそらく原節子は演技開眼した。で、大女優となった。で、翌年ですよ。1947年、ね、木下圭介、お嬢さん乾杯、木下圭介という人は、後に黒沢家の良きライバルとして認められる。
東方の黒沢、松竹の木下。
そうそうって言われるようになるんですよ。で、その、今井正監督の青い山脈。
明るい歌声に。あれはララララララララああ青い山脈
やあれも大ヒットしたんですけどね。
ああ
であれのまあヒロインですよ。あの先生を演じるわけですよね。これはいわゆるその今の封建社会から戦後日本は今度は自由の国になると。で恋愛も自由を謳歌しようじゃないかっていう、まあ言ったら明るい青春映画ですよっていうのをやった。それから、何があったっけね。
安城家の武道会
とか。安城家の武道会っていうのがあって、はい、これは、あの、吉村幸三郎監督。吉村幸三郎も間もなくこれ大巨匠となるんですけど、いわゆるあの、戦後、財閥が解体されますよね。で、解体されるときに、この安城家っていうのが財閥が、もうお金なくなるし、この家ももうなくなっちゃうよって、じゃあ最後に武道会やろうかっていう、チェーホフのあの、桜の園。あれがちょっと元になった脚本なんですよ。で、これで、まあ、その、綺麗なお嬢さんの役を話すとかやるって。そして、極め付きが、パンション、オズヤスジロ
ー。名コンビってよく言われてます
よ、ね。で、オズヤスジローの、あの、いわゆるスタイル、あの、ローアングルで、ほとんど、その、カットバックもなし、カメラも動かないっていう、あの、スタイルは、このパンションから始まった。うん、じゃそれが、まあ、原節子さんの、アキコっていうキャラクターかな。それで、成り立ったわけですよ。パンションがまたすごい映画でね、その、なんか、あやふやなんですよ、この女が。原節子演じる女が。縁談持ち込まれても、私結婚したくないですわ、とか。だってお父さんが心配ですもの。お父さんが留置しゅ。いや、それはいかん。お前は結婚するべきだ、とかいう、留置しゅさんで。で、留置しゅさん、お父さんにも再婚の話が来る。まあ、お父さん再婚なんて不潔だわ、みたいな。でもこれは策略なんですけどね。うん。で、その、いよいよ、その、乗り子を、その、結婚させなきゃいけないっていうので、まあ、なんとか、乗り子は、まあ、結婚を決意するんです。その時に、最後に、熱海かどっかかな、に、親子で、お父さんと、その娘で、旅行に行くわけですよね。旅館に泊まって、まあ、一つの部屋に、まあ、ね、布団を並べて寝るんですよ。これね、フランスの、フランスの人たちは、これ見て、乗り子は結婚する前にお父さんとセックしちゃうのみたいなことを思っちゃうらしいね。バカですね。
いや、まあ、いや、ちょっと気持ち悪いよね、確かに。
という。だから、まあ、それで、まあ、その、いわゆる、オズスタイルができてっていう。で、その、乗り子のその表情も、やっぱり、その、目で、眼力やね、原節子さんの。目でそれを演じる。うん、ここで、もう、女優としての演技を開花させた。みたいなところがあって、それ以降、まあ、小津さんの映画は、爆臭、東京物語から東京母色、から秋日和が、ここ早けの秋というふうに出るわけですよ。で、なんか、小津イコール原節子みたいなイメージもそこで出てくる。うん。っていうね。うん。で、小津さんの映画って、本当にそのアクションがないんだよ、そんなに、うん。何か事件が起こるわけでもないし、ただ淡々と日常が描かれるんですよ。うん、お前んとこの娘さんはいくつだったっけ？死だよ。死か。じゃあもう行かないとね。いやーまだうちの娘はそこまで行ってないよ。いやーもう行かなきゃ。死だからな。いやーうちのはまだ食いかの方で。いやいやそうじゃないよ。死だからな。という会話が、なんとか会話ずれに続くのよ。ね。で、つまり縁談。劉知州の演じるお父さんがいて、その娘が縁談に行くか行かないかみたいなことで、やきもくしろというホームドラマが延々と展開する。何も人が死ぬわけでなし、強盗が来るわけでなし、車がぶつかるわけでなし、宇宙人が来るわけでなし。
大勢映画で宇宙人来たら
もう。すごいですね。死にます。いや、車突っ込んできてまた死にますよ、多分。
だから相当の演技力をだからそこで求められるわけですよ。で、その畳に座って話をする、立ち上がって、まあ、廊下へ出る、縁側へ出る。だからその原節子という人はそういう眼力がある。あの、小島君なんかもあれだと思うんですが、漫画を描くときにキャラクターで一番大事なのは眼力。目に力があるかどうかっていう。
目が一番大事。
そうそう。だからアニメでも漫画でもそうなんですけど、原節子さんにはそれがあるんですね。だから、この人がね、美しいんですけど、いざ、私のことを裏切ったわね、とか、なんかそういう、動揺するときの目って、めっちゃ怖いんですよ。うん、そこが、原節子という人の、あの、表情の振り幅の大きいところなのかなと。こういう女優はちょっといないんじゃないのかなと。だセリフを言わなくても、その人物の感情をちゃんと表現できる。 うん、サイレント映画ですよね。
テレビの音を消して
見ると、うん、そうで僕はね昔あの芸大時代に宮川和夫先生から習ったのは本当にいい映画っていうのはセリフ聞かなくても何をしてるのか分かるのが一番いい映画だよ、うん、つまりサイレントを見なさいってことだけど、うん、原節子という人はそれができる人陶器のあの女優さんなんですよね。陶器の女優さんなんだけどもサイレントの演技ができる人はすごいんですよ、うん、で、成瀬みきおという人がいて、これ東方にいた監督なんですけど、ちょっとまあ、小津さんと作品がちょっと似てるんですよ。やっぱり、ホームドラマっていうのは中心で、そんなに大きな事件が起きないっていう。ただ、小津さんと違うの、小津さんは中産階級で、ちょっとなんか、上流階級なんですよ。うん。だから、お金の心配がなるかない。この人は何をしてるのかなとか、会社で、なんか重役みたいな何してるのかわからないけど、ナムセさんの場合は、なんか長屋に住んでたりだとか、あるいはなんか小さいお店を経営してて、キュウキュウ打てると、うん。いつも金がないとか、お金貸してとかいう、そんな話じゃね。で、ここにも原節子さんが、やっぱ、非常に起用される。メッシなんていうね、林文子さんの原作なんですけども、これはその、いわゆる東京でもうあの恋愛をや、結婚やって、で、今大阪に住んでるっていうね、例年、なんかまあ、貧乏な家に住んでるんですよ。でそこで、あの、どう家庭を切り盛りしようか、みたいな、ね、そういう役を原節子さんやるんですけども、これもね、やっぱり原節子さんの表情。これが見どころなんですよ。
表情で見せるんですね。
うん。うん、分かってる？
まあ分かってはおります。
分かってるの？
はい、いやあの分かりますよその。
もう目で、うん、全部目で表現する、うん。だからこのなんていうのかね例えば名女優で杉村春子さんとか山田伊豆さんとかこの知らんやろうけどいるんですよ名女優ですよ。でこの人たちはやっぱりセリフを言ってすごい耐えるんですけど。原節子さんはセリフを言わなくてもそれが表現できる。すごいんですよ、だから。うん。だこれを大根だという人間は見る目がない。お前が大根になる。うん。言いたい。
赤ひげのように杉村さん大根でた。
杉村さんが大根に殴られてるとか、東京都の大根なくなったらしいよ。あれなかなかうまく折れなくて。杉村春子さんを大根で殴るっていうのが、そうなかなかうまくいかなかった。
何回殴られたんですか
だからその、日本映画史に残る、だからナンバーワンは誰だって言ったら必ず。
やっぱ原節子さんですよね。
名前は絶対上がるの。
スターでも存在感がやっぱりすごい。あの女優さんでまあちょっと美人で華奢じゃないですか、
まあ、
なんだけども原節子さんは華奢じゃないんですよちょっと体格がいい方なんですねうんなんだけども昔の日本の女性を体現してるような気がして頼れるお母さんでもありみたいなねうん、頼れる女優でもありただニコニコっとした顔の裏に何を考えたかわからないっていう小早川明の秋なんていう大津さんの、まあ、晩年の絵があるんですけどまああの森重久弥とお見合いをしちゃうさせられるとシーンがあってむっちゃくちゃ曖昧なんですよ原節子さんの態度が、うん、ねうんでここのサスペンス何をこの人は考えてるんやろうかっていうねそこがねもう魅力なんです原節子さんも、うん、でしかも永遠の書道って呼ばれた
うん、
うん、ね日本誕生ではなんと天照大神を応援したって、うん、すごいでしょうん
ピカーッと光って何にも見えない、
うん。何をしたわけじゃない。
演じたって言うんです
かね。原節子さんはしょうもない役って言うんですだからね、小林慶侑さんとかがね、やっぱりなんかわーわーか日本映画展望では忘れましたけど、インタビューで、まあ、当然東方の撮影では美人がもう山ほどいるわけですよ。
うん、
原さんだけは違った。でも別格の美しさやった。って言ってた。はぁ、原さんだってってみんながもう見とれてたっていう。うん、いうぐらい原さんはもう美しかった美しいの気品があるっていうのがね
うん
美しかったでこの人が小津安二郎さんが1962年かなに還暦の誕生日に亡くなったんです、うん、でこの時に原節子さんはまあお通夜に出たんですけどそれ以降ブツッと俗世間とは縁を切ったで、53年間の隠遁生活。
42歳で映画人生が終わりはずだったんです
ね。
本当早いですね。
日本一切マスコミに出なかった。
うん、
生きてんのか死んでんのか実はよく分からなかったっていう状況だったんですよ。もう90過ぎてるよなとか死んでんちゃうかみたいなこと思ってたんですよ。ところがまあ今年になって実は9月に亡くなってた。あ、ちゃんやっぱり来てたんやみたいな。潔いでしょ。だから小津安二郎が死んだ時点でそういうものを言わずに表情だけで全てを体現するその原節子という存在はもう必要じゃなくなるんだろうなっていうのもあったんでしょうね。で現に1962年3年あたりから日本映画って凋落していって、オリンピックの1964年を境にして日本がダメになるんです。まあ日本あのテレビと大統領もあるんですけども、そこで映画はまあエログロになりバイオレンスになり暴力になり、いわゆる原因がなくなっていった。なんかなんですかね、もう作画が全然変わっていて、原節子さん確かにもう出る番はなくなったでしょうね。おそらくは原節子さんがあのまま現役をやってるともう古い女優とかなんか言われてたと思うんですよ。パッとあそこで身を引いたのが清かったのかなと。でもう一つはやっぱり小津安二郎という人を非常に尊敬してたみたいですけども、まあ伝母の気持ちもちょっとあったんじゃないかなと。小津さんも独身で亡くなったけども、
うん、
原節子さんも独身で通したんですよ。清いじゃないですか。
だからもしかしたら晩春でそういうのが無意識に出たのかもしれない。
かもしれませんね。清いじゃないですか、原節子さん。
まあ、そんな旧原節子さんにあの中台さんがカードを教えたとか
結構原さんはさばけた人みたいですよ。楽屋であの一緒に持ってきて私も中に入れてよって言って一緒に飲んだりとかした人らしいですよ。さばけた人だったらしいですね。
うん、
さっぱりした人っていう。
そうそうそう、
タバコもよく吸うし、
うん、タバコ吸ってたんだ。
タバコ吸ってた。タバコ吸ってアマチュアよりはちょっと致命傷になりましたけど、原節子はもう OK。
いいんですか
いいでしょ。タバコ吸ってダメなの。
いや、なんかこうあんまイメージにそぐわないですよね。
あ、そう、
はい、ありません。
そうですね。というわけで、まあ毛利大原に行こうとしたんですけど、まあ当然ながら原節子さんで30分
はい、毛利大原ちょっとできませんでしたね。また次回やりましょうね。はい、ということでお歌いしましょう。
はい、音楽が流れてきたので、そろそろエンディングです。作劇ネットラジオは毎週土曜更新です。ご意見、ご感想などございましたら、サイトのメールまでお送りください。最後に何か皆さんが考えたら。
せめて、小津安二郎は見ようかと思いました。はい、ごめんなさい。
トーンさん。
はい、生まれ変わりたいと思います。
はい、はい、小津安二郎見てない。まあ、あんた、死になさい。
まだ殺されない。
何度も死なさい。
何度でもです。
何度見ても見てないでしょ。まあ死なさい、死なさい。
何かしないんですか。
今ユーロラナハさんが今と降りてきた。
そうですか。じゃあ患者さんが地獄にも散るとき
なんてことでしょうかね。もう
終わりたいと思います。さよなら。
さよなら。